天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2016年10月7日タックポッドキャスト第49回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
お、なんかいいな今日。ございます。
おはようございます。
なんかおはようございますが元気ないですね。
あ、そう。
はい。
いや、今なんかちょっと、こちらの話なんですけど、
はい、
いろんなものの電源というか音声をオフにしてるかなっていう確認をしながら、ちょっと気もそぞろで始めたっていう感じで、あんまり考えてなかったな。
あの、はい、収録真面目にやってくれてます？
うん、すっごい真面目。
あ、そうですか。
時間通り来るし、とりあえず全部スタンバってからお酒作りに行こうかなとか言わないし。
ビール飲んでるから作らなくていいです今日は。
そうですか。
まだ今日は今日の一杯目なんで。福田さん、先週末っていうか今週末、
うん、
10月の頭ですけれども、
うん、
あの、私珍しく iTunes ストア皆さんのレビューあるかなと思ってですね、
はいはい、
ほんだらですね、なんと、はい、我がタックポッドキャストが iTunes ストアのテクノロジー部門で第4位でした、
う
ん、ちょっとすごくないですか最近。
だいたい普段がどれぐらいなのかとか見てないから分かんない。だいたい30
位とか40ぐらい。
おー、そうですか。
それもまあまあまあまあまあ、自分たちのこのなんつかクオリティでこの内容でこんだけの順位が嬉しいもんですけどね、
うんうん、
第4位でした
よ。はい、
一つ上の3位は iPhone コマチです、うん、ワンボタンのこれの姉妹番組のですね、じゅんさんと山村さんがやってるやつですね、
うんうん
うん、最近はまあ女性ポッドキャスターね、といえば私はじゅんさんかクイファーさんだなっていつも思うんですけど、
う
んうん、じゅんさんの声も可愛いですからね。
はい
はい、こうつけがたいな、
わざとらしいな。
で、一つ下の5位がバックスペース FM ですね、
うん、
はい、まあ、バックスペース FM にこの時だけ瞬間風速的に買ったって感じですか。
競ってたらしらっしゃったの。
いや、あんまり競ってないですね、ジャンルが違うんで、
うん
うんうん、はい、私がライバルだと思ってるのは、うん、やっぱりここはワンボタンの声なんで。もっと大きく出た。
でなんか、あの、はい、尊敬した大斗さんのコメントのなんかこう前の方のもう一回聞き直して初心に戻る時が来るかもしれない。
もちろんそれ尊敬して素晴らしいなと思ってますよ。素晴らしいコメントを作るライバル、追い越せ、うん、追いつけ追い越せかと思ってますんで。
はいはい。
はい、で、あれですよね、あの、電気ウォーカーさんもこのちょっと下の6位か7位ぐらいにおったんですよね。
うんうん
うん、それ電気屋ウォーカーさん聞いてます？クリアさん、
何かしらその尋ね方。
じゃあもうちょっと詳しく聞きましょう。電気屋ウォーカーというポッドキャストを聞いておられますか？
言い方変えただけで感覚的には何にも変わってないですよね。
そうですね、わかりました。ミラまで言わなくて結構です。聞いてないんですね、うん、はい、いいです、はい、私この前聞いてたらですね、016って言ってショートバージョンの方なんですけど、
うん、
クヨワさんのことを取り上げてましたよ。まあ、正確にはうちのポッドキャストのことなんですけど、ベタ褒めでしたよクヨワさんのこと。声が綺麗、頭がいい、トークがすごい、ベタ褒め、
はい、ベタ褒め、
ベタ、ベタ褒め、ベタ褒めは私とクヨワさんがあれでしょ、あの、
打ち合わせ、打ち合わせ、ね、
打ち合わせの時でしょ、はい、いつもなんか雰囲気悪くなりますからね、
否定しませんね。
はい、
またなんか私が聞いてないからって適当なことをおっしゃってません？
はい、いや、そんなことないです。皆さんもあのシャープ016じゃあ電気屋ウォーカーさん聞いてください。クヨさんことベタ褒めしてますから、リスナーの皆さんもそれ聞いてください。
は
い、電気屋ウォーカーさんのシャープ016の、まあ、頭の方に、まあ、
うん、
タクポッドキャストっていうのがあって、大井先生たちと一緒にいろいろ大阪で遊んでる人が、うん、っていう大道さんがやってるんですけど、そのポッドキャストを聞いて驚いたのは、
うん、
あの、うん、その大道さんを食ってしまうクヨハワさんという女性がいて、声が綺麗で頭が良くてトークがすごいんですよ、うん、皆さんも聞いてみてくださいっていうふうに紹介されてました。
あらま、
あ、やっぱ西条は違いますね。どこ行ってもやっぱりクヨハワさんあれですね、 なんか目立ちますよね。
なんてお答えしていいのかちょっと分かんないけど、うん、
目立ちますね。本当困りますね、私を差し置いて。
ねえ、これも編集によりけりですよ。
どういうことですか。まあ編集も大事ですけどね、ある程度はね、うん、でもやっぱり久保さん素晴らしいですね。
とんでもない、
素晴らしいです。はい、まあこういうアップル関係のポッドキャストもやっぱり多いですけど、うん、このように電気や大川さんはアップルだけに限らずいろんなですね、家電の話されたりしてるという面白いポッドキャストですからね。
まあお言葉ですけど、私たちもアップルユーザーグループみたいですけど、
はい、
ほぼそれに沿った内容とは言いにくい、まあね、言い難いですよね。
まあ事件ですってなるぐらいですからね、アップルの話だけしかせへんかったらね。
そうですよ、事件でしたよ、
事件でしたよね。はい、はい、まあ、そういえばアップルという話を思い出したんですけど、10月の22日にはですね、我が私もスタッフしておりますし、この前出ていた肉姫もスタッフしております AGM 大阪が開かれるんですが、実は大きなイベントがもう一個あって、10月の15日ですね、はい、これは土曜日なんですが、東京でもやる AUGM 東京というのが渋谷のスタックスホールでやるみたいなんですよ。
はいはい、
でまあ、これ撮ってるのが10月の頭なんですけど、この時点でまだちょっと空席があるらしくてですね、
うん、
ぜひまあ皆さんに来てもらいたいということを、まあ主催者のジョーさんや、まあスタッフであるうちの副代表の佐竹さんから連絡いただいたんでですね、
はい、
ちょっと皆さんに改めてお知らせしようかなと思ってですね、
はい、
うん、これはどんなあれかというと、まあうちの AGM 大阪と変わらないんですけれども、まあ11時から21時までの間でですね、まあ、前日には前夜祭、当日はカンファレンスと懇親会、翌日には翌日観光というのをやってですね、今回なんかアピール点としては久保さん何でしたっけ、あれ、
今回が史上最大17ベンダー、は
い、そうですね、ベンダーさんが17
ことだそうですね、
来ていただいて、まあ、いろんなお話が聞けるんで、アップル関係のまあ新製品といいますかね、まあ、iPhone7 も出ましたしね、アップル2も出たんで、そういうののまあいろんな情報を聞きたい人、新製品の情報を聞きたい人はぜひ行かれたらどうかなと思いますね。
はい、
はい、タックもね、関東のメンバーはスタッフとして参加してますんでね、
うん、
まあ皆さんもし足が向けば行ってもらいたいと思います。
はい、特にね、はい、まあ前夜祭ということで前の日の夜からね、
うん、
なんかあれらしいですね、屋形船に乗って、
はい、
もんじゃ食べるかいいみたいな、
あ、
うん、なんかそういう風であるみたいですので ね、 でね、またそういった情報は、うん、全て AUGM 東京のページに、ね、詳細がありますので、はい、ご覧いただければと
思います。前夜祭ですね、こっちは大阪の方はね、懇親会で船借りて貸し切りでバーベキューやるんですけどね、うん、
ねえ、
うん、面白いですね、向こうは前夜祭、こっちは懇親会ですか、うん、そういうこともあるんですね、
うん、はい、
はい、まあ、このアップルの秋の新製品のラッシュに AUGM もポッドキャストの各番組もですね、いろんなものを紹介しています。うちの番組は全然アップの新製品ね、紹介できてませんけれども、
うん、
まあいいかなと思って、私何も買ってませんから。
え、でもアップルウォッチ2結局、
うん、
1回初日に注文したのを手放してもう1回予約されたんですよね、
はい、そうそう、でもう1回取り消しました。
え、え、何、カウカウ詐欺ってやつ。
まあそうですね、前も言ったように特に必要ないってことになったんで、
はい、は
あ、イコカが使えない、
はい、
GPS はもっと GPS のもっといい時計を持っている、
うん、
はい、なので今のアプローチシリーズ1っていうんですか、で十分だということになりまして、
はい、
予約を取り消しました。買う買う詐欺です。
本当ですね、
前回のアプローチは買わない買わない詐欺やったんですよね、買わない買わないって言ってて、
そうですね、そうそうそう、使え、どうせ使えないしとか、なんかこういろいろね、使うシチュエーションがとかって散々言ってたのに、
買っていきなりしてくるっていう、
そうそう、いきなりしてくるみたいなね、なんかいや違うんですよっていう始まりでしたけどね、それも
買い買う詐欺、
はい、買う買う詐欺ですね、本当に。あ、はい、買いました。
はい、というわけで皆さんも、iPhone7 や7 Plus を持って秋の AGM ラッシュ東京大阪青森に行きましょう。
はい、
タック公式 Twitter アカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年10月1日18時51分にリツイートした記事です。 Unext の ISP ウーパー、値上げに不満でも2年縛り解約金徴収方針を転換、解約金免除へ、 IT メディアからの記事です。
はい、
これ Unext という会社がやってる FTTH サービスの ISP、うん、インターネットサービスプロバイダーのウーパーが、
はい、
実はまあ980円でね提供しますということだったんですけれども、一方的にですね、うん、300円値上げするということですから、これまあ例えば5000円のものが300円値上げても大したことないですけど、
うん、
980円のものが1000円、300円値上げってことはまあ3割ぐらい上がるわけですか、
うんうんうん
うん、それでみんなが反発したっていうやつですね、うんうん、で1280円払ってこのサービスやって絵は解約するわっていう人が続出したらしくて、
はい、
だからその差額金5000円取るって言い出したらしいんですよね。でももう大炎上してるみたいです、
うん、うち、
はい、
あの電力会社系の、まあ、光通信をずっと使ってるんですけど、
はい
はい、4000円は切るけどでも3000円後半ぐらいの値段だったんじゃないかな。
あ、まあ、電力系はあれですからね、
ですよ、
NTT 系の次に高いって言われてますからね。
うん、なのでこの価格を見たときに、はい、え、これぐらいで炎上しちゃうものなのっていうか、なんかちょっと金銭感覚の違い、自分との違いになんかついていけないっていうイメージで、ちょ、イメージというかの、はい、の捉え方でいるんで、
まさに言ってることよくわかります、はい、これあれですよ、クヨさん、ほら携帯電話で言えば、うん、大手キャリアか MVNO かの違いみたいな感じですよね、
うん、
はい、まあ、この FTTH サービスも MVNO と一緒で、要は借りてるんですよね、他のところの回線は、うんうんうん、はい、なので要はそういうことですよ。やっぱり4000、5000円、携帯電話も4000、5000円払わんでも、うん、結局980円で同じぐらいのサービスが受けられるわけじゃないですか、
うんうん、
まさにそれだと思いますね。
うん、実際同じような内容のサービスでスピードもちゃそこそこ出てたんですね。
そうですね、スピードも別に私の経験で言えば、こういう安いところ、例えば、光のヤフーとか安いじゃないですか、
うん、はいはい、
でもまあ通常の20メガ30メガぐらいのスピードですか、
うん、
要はいわゆる一般に使えるスピードにはなりますよね、
うんうん、ああ、そうなんですね。ただ
電力会社系で1ギガとかあのバッチリ出ますっていうやつもあるじゃないですか、光で。
あ、はい、
あんなまあそら1ギガ出るのがね楽しみな人はいいかもしれないけど、普通の人には体感できない速さでしょ結局、
うん、
別に 1ギガでも20メガでも体感速度あんまり変わらないと思うんで、私としては、
うん、自分の部屋には中継機で飛ばしてるんで、
うんうん、
で最近、まあ、いつかの時の回にもお話ししましたけど、
うんうん、
なんかやたら最近ね、あの周りで
こう、はい、
ステルスじゃなくって、
あ、 Wi-Fi が飛んでるから、
Wi-Fi で自動設定で飛ばしてるのがすっごい多いんで、うん、
それね、
本当なんか障害でね、
第8回とか9回ぐらいですね、
う
ん、この前から私聞き直してるんですけど、小岩さんの声がいつからこんなに私に冷たくなったのかっていうのをねちょっと検証するために
見つかりました。
いや、徐々になんでわからないですね。
そうですか、
はい、
もう初めから冷たかったとかそんなことはない
ですか。いや、初めの頃は楽しそうでした。
そうですか、
うん、何がきっかけだったかちょっと私も頑張ってみます。
はい、わかりました、うん、またちょっとそれはそれで置いといてですね、
はい、
何の話でしたっけ。そうだから、その私はあんまりその同じ、そのなんだろう、回線を使いながらもネットワークっていうか Wi-Fi でこうかましてかましてっていう感じなので、うん、あんまりなんか恩恵受けてないんですけど、
うん、
うん、なんか、はい、早いらしいです。
うーん、まあそういう意味で速さを本当に求める人にはいいんでしょうけどね。
うん、
そういうわけでこういう後から出てるウーパーとかですね、これ
はいはい、
こういうのがやっぱり安くやってるっていうのは多々あるみたいですね。ただしこういうのはその解約金という名前の違約金ですね、2年縛りみたいな感じでそこ以外は解約できませんよっていうことにすることによって、まあ安く抑えるっていうのはあるようですね。
うーん、
まあ、この Unext ってですね、有線が始めたサービスらしいんです。昔 GAO っていう動画配信サービスだったの覚えてます？有線がやってた、
はい、
あれって今完全にヤフーが持っていってしまったんですけど、
はい、
そのやってたところが Unext っていう、なんていうんですか、動画配信サービスですか、それをやりながら ISP もやったろうみたいな、うん、そんな感じらしいですよ、
うん
うん、
なんかそのサービス売ったっていうかね、 譲ったっていうか、はい、渡したのにまた同じようなのを立ち上げるっていうのもなんかちょっと不思議な感じですよね。
有線という会社の不思議ですよね。ギャホっていうのをやってそれをヤフーに売ったけど結局 U-NEXT って言ってっていう会社で動画配信サービスをやってるっていうことですから、
うん、そうなんですよ、うん、なんだったんだろうねみたいな感じで、
なんでしょうね
ちょっと不安になりますよね、いろんなことがね、あの経営としてね、まあ、よくわかんないですけど、
有線っていう会社はまあちょっと怪しげな会社でしたからね、昔からね、
うんうんうん、
あのお店になんか音楽を、
はい、機械を置いてね、専用の機械を置いて、
うん、
それであのかけ放題っていう、一番初めですもんね。だから有線レコード大賞とか、
そうそうそうそう、
有線なんとか大賞とか言ってね、
はい、うん、
もう、まあ、まああれはもう本当に分かりやすいですね。あの、まあ、今となってはちょっとよく分かんないですけれども、うん、でもあの直接のリクエストの電話があってそれをかけるっていうふうでしたらしっかりした統計も取れてたし、それはなんか画期的でしたけどね、
う
ん、
まあ有線っていうぐらいでね、家まで有線で、うん、ね、家までっていうかお店が多かったんですけど、うん、有線でつないでくれたんですよね、うん、
はい、
ただしなんかそれでいろいろ昔問題起こしてるんですよね。
ああ、そうなんですか。
NTT の電柱に勝手に線貼ったとかですね。
あら、
そのいわゆる強化料って言われて、つまりワイヤー通させてもらう、ワイヤーってケーブルね、通させてもらう代わりにいくら払うっていうのをやらずにやったとかですね、うんうん、はい、そういういろいろ問題がある会社だったことは以前はそうだったみたいですけど、
ほう、
だからその体質が生きてんじゃないかなっていうことを疑うような話ですよね、今回はね、
うん、そうですね、まあ、はい、
この有線の話はずれるかもしれないんですけど、はい、エージェム大阪の懇親会を、まあ、船でやるわけじゃないですか、
うん、
今度、
うんうん、
で、はい、肉姫と一緒にその出港する港の下見に行ってきたんですよ。
はい、
そしたらまあ観光船みたいなのがあって、うん、あの10分か20分ぐらいのクルーズがあるっていうことなんで、まあ、ちょっと乗ってみて雰囲気味わってみようかって言って夜のね、
はいはい、
大川っていうんですか、中之島周辺をって乗ったんですよ、2人で。
はいはい、
うん、ほんだらなんか案内用にヘッドホン渡されて、これかけてくださいって言ったら Bluetooth ヘッドホンなんですよ、
はい
はい、ほんで見てたら音楽流したりとかそのアナレーション流してるのは iPad なんですよね、
う
ん、お姉さんが iPad で再生をしたらなんか Bluetooth ステーションにつながってて、その Bluetooth ステーションが船の真ん中にあって乗ってる人みんなにその Bluetooth のヘッドホンで案内が入る、はいはい、右をご覧ください、右手にあるのが何ですか、日銀大阪支店ですか、そんな感じで入るんですよ。あれを見てですね、音楽も iPad にあるやつをやるだけでいいし、その案内も iPad に入れてるのをやるだけでいいわけじゃないですか、
うん、
昔だったらそういうシステム作ろうとは大変だったでしょ、うん、専門の業者に頼ん でそういうシステムを作って、うん、みんなヘッドホンさすとこ作っててやらなあかんかったけど、もうね、私がこうやってこの番組配信してるのと一緒で、何分頃にこういう風に案内する、案内するバックグラウンドミュージックを入れてっていうのは多分ガレ版とかでも簡単にできるじゃないですか、
はい、
うん、そういう時代になってしまってるんで、そりゃ音楽をね、月々何ですか、工事費払って家まで有線を引いて、
うん、
ね、そのチューナーを月々お金払ってやろうかっていう人はそりゃ出てこないよなっていう風に思いましたね。
そうですね、
うん、なかなか難しいんでしょうけどね、
まあ、こんな世の中になるとは誰も思ってなかったですからね。
うん。
うん。
うん。Apple Music とかね、新しい何でしたか、はい。
そうですね。
ついこの間。
まあ、今こんなことを言ってますけど、うん、また10年、15年、まあ、先にはね、
うん、
今の時代を、今の時代というか、また先の時代で、こんな時代になるとは思わなかったよねって、はい、多分言ってると思いますよ。
そうですよね。もしかして10年後に我々全然違う形でポッドキャストを配信して、うん、そういや、あの頃は、ね、スカイプで繋いでよく録音なんかしてましたね、バカバカしいって言ってるかもしれないですよね、本当に
今なんかその前にまだ続いてるんですねっていう
え、あ、10年後に
はいはいはいっていうところにちょっとなんかびっくりしたんですけれども、そこは置いといて、
そこはちょっと待ってください、10年経っても続けましょうねっていうところじゃないんですか、
いや、そんな面白くないもん、誰も期待してないと思うし、はい、その意見をということで、
わかりました、
はい、
じゃあ10年経っても頑張りましょうね、クヤさんワンボタンの声はもうすぐ10年ですから、
そうですね、はい、
うん、負けられないでしょ
負けるとか勝つとかそういう問題じゃないと思いますけれどもね
わかりました、 すいませんでした、はいはい、というわけでこの、U-NEXT 光のサービスですね、解約金を取らないということになったようですけども、やはり一方的な値上げというのは消費者の不信感を抱くと思います、こういうサービスですね、できれば、2年契約の間だけは値段を変えないというのをしてもらいたいなと思います。
はい、
2016年10月1日20時33分にリツイートした記事です。パナソニック曲げられるフレキシブルリチウムイオン電池を開発、シーネットジャパンからの記事です。
はい、
これはすごいですよね、
うん、
はい、パナソニックオートモーティブ&インダストリアルシステムズ社、
はい、
まあ、パナソニックの子会社ですけれども、電池作ってる会社ですね、
はい、
これが繰り返し折り曲げるネジに耐えるフレキシブリチウムイオン電池を作ったっていう話なんですよ、
はいはい、
これで見るとあれですよね、なんか名刺ぐらいの大きさのやつで、厚みが5ミリぐらいですか。
そうです
ね、このニュースで見るとね、うん、これをグリグリグリグリ曲げてもいい、
なんていうのかな、ちょっと言い方っていうかは雑な感じがしますけど、うん、いろんなもので例えるとすると、うん、厚みはあの湿布、
うん、あ、湿布ね、
うん、あれぐらいのサイズっていうか厚みに見えません？はいはい、まあサロンパスでもほらべったり薄いのもありますけど、どっちかっていうとちょっとほらこんもりあの塗布されてるタイプのちょっと厚みのあるタイプの湿布に似てるなと思って今ちょっと画像を見てますけどね。
ああ、はい、なるほど、
はい、
これすごいですよね、折り曲げたりしても問題ないっていうことで、う
ん、まあ折り曲げられるっていうことは衝撃にも強いっていうことですよね。
ああ、そうですね、あの、うん、どっかの国のリチウムイオン電池がね、うん、爆発するってね、大騒ぎになってましたもんね。
はい、まあ、なんか今携帯電話ばっかりですけどね、
うん、それに比べて素晴らしいですね、
はい、
パナソニックのこのバッテリーに対する実力って本当にすごいですよね、
うん、
うん、私はそう思うんですけど、
はい、これどれぐらい充電できるものなのかがちょっとこの情報ではわからないので、
まあ確かにそうですね、
はい、
うんうんうん、まあこれからどんどんどんどん大きな、うん、あの容量のものっていうのができてくるんでしょうけど、まだあんまり大きくなさそうですよね、これ見てる限り。
今考えられるか、だいぶでも以前に比べて容量は大きくなったけれども、うん、サイズは小さくなりましたよね、うん、要するにその何だろう、貯めておける電池のサイズっていうかボリュームがすごく効率は良くなったっていうことなんですけれども、それでもこの薄さでどれぐらいのものが持つんだろうっていうところですよね、
うんうん、
今はこの薄さのもので例えば、うん、あのアップルウォッチって言ってもアップルウォッチ1日持つ量なのかなとかこういろいろ考えちゃいますもんね。
まあ確かにそうですね、うん、確かにそうですね、うん
うん、この辺がもうちょっとその曲げに強いっていうこともさることながら、はい、容量自体のその能力もアップしていくとよりあの使い勝手がいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。でも一応もうこれ、はい、何でしたっけ、もうすでにサンプル品として量産化で出荷の目処が立ってるんでしょうかね。
ですね、うん、すごいですよね、この、まあ、多分リチウムイオン電池と書いてますけどリチウムポリマー電池だと思うんですよね。もともとのリチウムイオン電池ってのはほら金属のケースに入れなきゃダメだったんでかなり形が限られたんですけど、
うん、
リチウムポリマー電池になってからポリマーなんで金属で囲まなくていいってことになりましたんで、あの iPhone に入ってるのとかね、うん、このアプローチに入ってるのとかその他いろんな形のができるようになったんですもんね、うん、
はい、
まあ、言った形に制限がなくなったということで、う
ん、あとだからあの金属の入れ物入れないってことで薄さも、
ま
あ
そうですね、
まあ、ちょっと若干ね薄くなりますし、
そうですね、
あとは梱包というかその巻く素材も、まあ、薄いものが選べるということになってますね、う
んうん、でこれでこのパナソニックがこの、ね、フレキシブを作ったって、パナソニックの技術力がすごいですね、
うん、
ソニーもこのリチウムイオン電池部門は売ってしまったじゃないですか、
うん、
もうあとはね三洋電池がやってた部門もパナソニックが回収したんで、
うん、
もう日本で電池といえばもうパナソニックの独壇場ですかね、エネループ、
まあ、はい、エネループ、まあ、うん、この先どういう風なこの形になっていくかっていうのこれもなんかいろんなもののベースですよね、
うん、
あのだからこの先に、まあ、どういう風に使われるのかっていうのはその顧客のねそのアイデア資材なので、はい、
まあそうですよね、
はい、
このフレキシブルなやつで、
はい、
わざわざあのハイブリッド車とかに積んだら面白いですよね、別に四角いのでよかったんちゃうんって
然。そうしたらなんかその本当にあのあれですよね、はい、まあ絶対、まあ、ありえないと思いますけど、ボンネットっていうか筐体のね、その外側に薄く貼れたりとか、
例えばドアの内側のね、内張りの部分に電池入れたりとかできますね、
うんうん、はいはい、そうできますよね。そうするとよりバッテリー詰めたりとかするんですかね。
確かにそれ言えてますね。ほんまやわ。
実用的じゃない気がしますけれどもね。まあでも本当にやっぱり薄く体につけるとかそういうことを考えて、こう薄かったり邪魔にならなかったりっていうサイズを考えてらっしゃると思いますもんね。
うん、なるほどなるほど、そういう意味ですね、うんうん、
はい、
あ、そっか、工業デザインがこの電池のために、まあ、形が決められるということがあったと思うんですが、このフレキシブのリチウムイオン電池によって可能性が広がると思いますので、これを使った新しい製品が出てくることに期待したいと思います。
はい、
2016年10月1日19時04分にリツイートした記事です。鏡なのか液晶なのか、バックミラー最大手の村上開明堂が開発した電子ルームミラーがすごすぎる、 IT メディアからの記事です。
はい、
これはあの自動車のバックミラーを作ってる村上開明堂という静岡の会社が、
うん、
その電子ルームミラーっていうのですね、要はバックミラーは後ろに向けた鏡ではなくて、車の後部についたカメラ、サイドミラーはサイドにつけたカメラが映し出す、それは今のバックミラーのある位置に映し出すということなんですよ、
うん、
でこれのすごいところは、例えば電源喪失したりした場合ね、何も映らなくなったら危ないじゃないですか、うん、その時は自動的に鏡に戻るっていうマルチミラーシステムなんですよ、
はい、
すごくないですかこれ。え
結構ね、うん、ルームミラー見ない人いるんですよね。なのでちょっとなんかそれがね、あの、それ心配だなっていう。
それってもう車運転する資格ないですよ。
そう、そう。でもね結構ね、うん、いらっしゃるんですよね。
私実は大型免許持ってるんです。
はい。
だから大型トラックとか運転したらルームミラーは何も見えないんですよね。
まあ、後ろにねいろんな荷物積んだりとかしてね、はい、
そうです、はい、そうです。でああいう車からバックギアに入れたら、うん、バックギアのカメラがあって、うん、白黒でなったんですけど、最初の頃はね、
うんうんうん、
後ろが見えるっていうのがあったんですけど、うん、まあそれの応用ですよね。
うん、まあ、そうですね、
うん、で今言ったようにルームミラー見ない人って全くダメじゃないですか。そういうサイドミラー見るんですか、その人は。
そうじゃないですかね。あのこの村上開明堂さんって、
はい、
カンテラだよねって言うとうすって笑う人がいるっていうのがまず一つと、うん、
はい、
カンテラって何って言われても、まあ、分かんない人にはちょっと分かんないかもしれないんですけど、
これは言いたいこと分かりますよ、
はい、
鉄な方には有名な方なんですよね確か
そうだ、まあ、でも創業130年ですからね。
ああ、あれでしょ、あの駅員さんがホームで、
う
ん、安全確認した後にこう上げて貼るやつあるじゃないですか。ある片一方の方にしかライトがいかないやつ。
そうですそうです。
ね、あれを作ってる会社なんですよね。もともとあれのランプが片方向にしか見えないようにするための鏡を作って、でその鏡を作るようになってブリキの鏡を。
うん、そうそうそう。
で鏡台を作るようになってルームミラーを作るようになったっていう会社なんですよね。
そうそうそういうことです。そう、だからこの会社っていうとを語るときはカンテラから言わないといけないっていうの
がカンテラですよ。
いいですか、
ね、明るさの単位がカンテラですよ。
はい、カンテラから話すというので、まあ、あのこういうお話がお好みの方には喜んでいただけるかなっていうのが一つと、
今このカンテラってその例えば東海道新幹線だとか山陽新幹線使ってますかね、うん、
新幹線は分かんないですけど、
うん、
今も在来はあるんじゃなかったでしたかね。ちょっとこれ確認しないと分かんないですけど、ね、
大阪環状線よく乗るんですよ JR で、
うんうん、
環状線もう今駅員さんいないですからね
そうですね、 LED のねあるって聞いた気がして、
あ LED のある見たことあるわ。
よかったらまたじゃあ写真撮って BSS に載せましょうか。でもこのカンテラの話がしたかったんじゃないんですよ私。
はい、
これ自動車業界ってこれあのすごく今再編の危機っていうかにさらされていて、
うん、
まあ、なんでかっていうのは大体ご想像がつくと思うんですけど、
わかりますわかるわかる、はい、要はこの村上開明堂は、ね、うん、カンテラ専売会社に戻ろうとしてるってことですね、う
ん、ありがとうございます
違う、
うん、違う、
あそっちじゃない失礼、はい、
そっちじゃなくって、
はい、
あの 自動車業界ってもうこのガソリン車からこう一気に電気自動車にっていう風に傾いてきて、グーグルが入ろうとしている、アップルが入ろうとしている、テスラモーターが入ろうとしているっていうことで、はい、っていうことでこういろいろもうその今 IT とかっていう全く全然違った業界業種がこうわっとこう乗り込んできてるイメージじゃないですか。ガソリン車の場合はですね、うん、部品の点数が約10万点ぐらいあるそうなんです、
はいはいはい、
うん、そのうちの、まあ、大体エンジン部分が1万から3万ぐらいでしょ、はい、これが電気になると、うん、モーターになっちゃうじゃないですか、
うん、であれがね、全体に、ね、
うん、そうでモーター部分だけで30から40多くてもどんなに多くても100の以内で収まるそうなんですよ、うん、
少なくなるってこと
だ
ね、全体的に。
そうなんです、うんうんうん、しかもなんかもう劇的に少なくなるっていうことなんです。そうすると中部地区っていうのはですね、自動車のその下請けがすごく発達しているんです。
なるほど
すごい皆さん危機感を持ってらっしゃって、うん、でおそらくその、村上海明堂さんもですね、うん、もうこのままでは
いかんと、
立ち行かなくなるんではないかと、
モータリゼーションの革命が起こると。
そうですね、はい、うん、はい、ということでいろんな方向でにその模索していた中での新しいこういった商品なんじゃないかなっていうふうに思います。
新しい、ね、カンテラってことですね、
う
ん、
そうです。カンテラじゃないって、
カンテラ離れろって
まあいいですけど、はい、はい、で、はい、これでその車にその生き残りをかけてっていう、その車もそのガソリンから電気にっていう風で生き残りをかけてらっしゃる企業さんもあるんですけど、はい、航空産業に舵を切って今二足のわらじで車と、航空産業と両方ってやってらっしゃるのがこう徐々に出てきたのが今の中部地区の感じですね。
うん、まあ、航空機も自動車も輸送機ということにはまあ変わりないわけですから、うん、まあ、近い業界ではあるんでですね、応用が効くんでしょうね。
はい、
うん、まあ、全然違うのは別ですけどね。まあ、自分は自分まで自動車部品作ってた会社がね、オシレット作るとかやったらびっくりしますけどでしょ、
はい、まあまあ、そうですね。それで結局その自動車産業、うん、まあ、今これまで通りだとしても、その、うん、航空産業って部品の点数が今までのガソリン車よりもまたはるかに多いんですよ、
うんうんうん、
そうするとやっぱりみんながそう生き残りをかけた時に、はい、まあ、やっぱりそのなんていうんですか、その仕事を分け合えるっていう意味もあるみたいで、
うん、なるほどそういう意味ですね、うん、要は今までの技術を活かせる上に、うん、さらに裾野が広がっていくということで、うんうん、はい、みんなで仕事シェアできるしねっていう感じですかね。
そういうことなんですね。で、うん、車以上により精密さが求められるのはやっぱりこれ航空機の産業ですので、
ということは村上海明堂さんはですね、はい、航空機を誘導するカンテラの方にシフトするんですかね
今日それ離れないですね、
カンテラから離れられない、すいません
離れられないですね。
この村上海明堂さん、もともとは鉄道向けのカンテラを作っていて、今はその技術を応用してバックミラーで国内最大手ということです。でも技術で取り残されないようにですね、新しいルームミラーをこれカメラ式にするということで生き残りをかけているということです。このように素晴らしい企業努力をする会社は生き残っていくのかなと思います。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。 Facebook にいただいたコメントを紹介します。
はい、
ノーカットでインタビュー使っていただいてありがとうございました。慣れてないといろいろテンパってしまい、 AUGM 札幌代表のカチさんの話と噛み合っていないところがあって恥ずかしいです。とはいえまた何かありましたらいつでもおっしゃってください。特派員のギャラはクイフワさんとの握手券でいいですよ。 PS ラチの現場写真があるんですが、ここにアップしてもいいのでしょうか、クエスチョンマーク。と秀則さん号さんから10月の1日20時12分にコメントいただきました。
はい、秀則さん号さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そして AGM 札幌のインタビューありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ありがたかったですね、本当に。
うん、
はい、報酬は久保さんの握手券でいいってことなんで。
ん、
報酬は久保さんの握手券でいいって、安上がりですね。
別に私秀則さんとはお会いする機会もあるので、
うん、
結構別れ際に握手してお別れすることありますよ。
もう人は絶対してくれないですよね。
うん
うんって、なんで、なんで、
ええ、
なんで？
そんな握手しなくても、はい、なんかあのうっ血するほど握りつぶされることがあるので、その握手なんかとかその差し出さなくてもっていうことですね。だって拉致する時もすごかったですもんね。
勝手に手を握られるってことですか？
はい。
そういうなんか犯罪みたいなこと言うのやめてもらっていいですか？
前回の続きじゃないですけれども、はい、現場 の、 その証拠写真っていうのがあるじゃないですか。
ありますね。秀則さんごさんコメントありがとうございました。これからも応援協力よろしくお願いします。
はい、では、はい、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタカテにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
ツイート初読まれましたけど気まずい雰囲気になってしまってなんかすいません笑い。小沢さんから10月の1日18時25分のツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですよね、小沢さんね、私のフェイスブックのアイコン小沢さんに作ってもらって、うん、でその写真撮ったの供養さんっていうのを私が忘れてたって話ですね。
うん、そういうことです。
小沢さんは何も悪くありません。まずは
そうですね、私も何も悪くありません。
そう言われると次のこと言いにくかったんですけど、まあ言いますね。
はい、
さらに言うとこのこう気まずくしてるのはこれあれですからね、番組上の演出なんですよね。
うん、私本気。
小沢さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
これからもあの気まずい雰囲気になることあると思いますが、気にせず応援よろしくお願いします。
はい、お気になさらず。はい、行きます。化け師はないけどテレ星ならあります。クイホアさんはまだ生まれてないかな、知らんけど。ルートさんから9月の30日12時52分にツイートいただきました。
はい、ルートさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、パケシはないね、けどテレ放置っていうのはあれですね、テレ放題って昔ありましたよね。
うん、
あの一つ番号を指定して、
うん、電話番号2つよ。
え、2つやったっけ。
うん、2つよ。
あ、そうやった、 ISP2 個指定しとった、思い出した。いや、知らないです。私そんな古くないんで。
うん、
携帯電話、家に光ファイバーが来てからインターネット始めました。
うん。まあいいけど。知らんけど。はい。
クイワさんがまだ生まれてたかいなかったに関しては、ここではコメントを差し控えます。
はい。え、溜まっちゃった。
次行きましょうか。
ですね、ルートさんコメントありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。パソコン通信時代からネットにハマっているから、パケシ状態でもダイヤルアップ接続に比べりゃ早いでしょうってわけには、てんてんてんと、うたろうさんから9月の30日13時31分ツイートいただきました。
はい、うたろうさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
確かに、パケシって1ニッパーとかに制限されても、
うん、
よく考えたら、あれですよね、ダイヤルアップでやってた時代の 33.6 とか、最高でも56キロだった時代に比べたら早いんですよね。
まあ相対的な問題ですよね。だってあの頃のデータって本当にテキスト
テキスト
ベースだったからね。
今みたいにね、うん、ブロードバンドを前提にですよ、やってるページの作り方でもないので、
うん
うん、だってあの頃ね、ダイヤルアップの頃ってほら、何ブラウザの設定で動画は表示しないとかにしてですよ、
うん、
あと画像も表示しないにして、見たい画像だけ右クリックで画像を表示とかってやってましたもんね、
うん、
遅いから。
なんか動画を早く見せるために GIF、うん、アニメとかわざわざしてましたもんね。
そう、してた、してたわ。
私は知らないけど。
私も知らないけど。
これいつまで続きますかね。
まずは宇太郎さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次行きましょう。次。
はい。はい、次はですね、東野京さんからですね、はい、久しぶりに9月30日11時15分にツイートいただいてる内容がまた強烈なんですけれども、
はい、
うん、iPhone の前の携帯電話でテザリングして MacOS 10 のアップデータを落とし24万円を請求されたアホが通りますよとのことです。
東野京さん、
はい、
痛い思いではありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、わかる、
はい、
これが本物のパケシですよ。
そうですよ、
これがパケシですよね、我々の。
違う違う違う、私知らない、
うん、あ、そうか、福岡さんはあれですね、1ニッパーに制限されたのがパケシですよね。
あ、まあいいんですけどね。いやー、
すごい、
24万円って結局本当に払われたんですかね。
24万円ぐらいって払うんでしょうね。 なんかあれでしょ、
いくらだったら払わないの、大
丈夫ですか。携帯会社もなんか100万とか200万になると、なんか20万か30万で負けてくれるっていう噂はなかったです、当時。
そんなことしたことないから分かんないけど。
分かんないですけど、東京京さんも間違って接続したんでしょうね。なんとなく分かりますわ。
家でね。つながりっぱなしだったとかありますからね。
あります。家でその有線でやったつもりがですね、実はっていうのね。
あるある。
私もね、今ほら、あの、携帯電話を、まあ一応いつもルーターで、Wi-Fi で繋いでやってることが多いんですけど、その、なんすかね、Wi-Fi でやる必要がないところあるじゃないですか。4G がちゃんと繋がるところ。そこでも間違って Wi-Fi データマンして、そっちの Wi-Fi の方のパケット使ってしまってることあって、ああ、もったいないなと思うとこありますもんね。これはやっぱりちょっとよく見とかなあかんですね。
IIJ がまだファミリーシェアプランね、それがねマックス1ギガだった時が数年前にあったんですよ、でそれで使ってるルーターがあの充電を始めると、電源が入って勝手に立ち上がっちゃうっていう風な、はい、ルーターなんです。
ある昔ありましたよそんなルーターね。
そうで 今もそのルーター使ってるんですけど、それで一晩電源入れっぱなしで、まあ、結局立ち上がってた状態になってて、iPhone2 台、iPad1 台、PC も多分電源が入ったまんまだったんですよ。
それで繋がったテラリングで。
そう、一晩にして1ギガ全部使っちゃって、月の初めに。
あるでしょうね。
もうびっくりしました。その月本当にね、結局あのすごい高い、ほら私は絶対買っちゃダメって何度かこの配信でも申し上げて
る。追加パケット。
追加パケットをね、最小単位で買って、もうちまちまその1ヶ月はやり、あの、何ですか、やり過ごしたことがあります。だってまだその頃、前月分繰り越しっていうのがなかったんですよ。
ああ、なるほど。パケットしとる
ね。頭出す。
パケットしてるじゃないですか、完全に。
してますけれども、そうなんです
よ。そういう失敗は、ね、先週のパケシの話の時に言うべきですよね。
すっかり忘れてました。
わかりました。
はい。たまたま思い出しましたけれども、はい、そんなこともありますので。は
い、私も、まあそういうおちょこちょいなことね、知り合いに気をつけてますけど、やっぱり気をつけてますね。結構請求来たことありますね、私も。7、8万とかありますね。だから何かよくわからないですけども、今となっては。はい、というわけで東野京さん、ご愁傷様でございました。
また何かありましたらご連絡ください。
はい、お待ちしてます。
はい、次いきます、
はい。
コメント読まれるとは思わなかった。お二人の掛け合い楽しいです。と、イクラムさんから10月の1日22時25分にツイートいただきました。
イクラムさん、コメントありがとうございます。先週初めて、ね、読ませていただいたんですけども、掛け合いじゃないですから、真剣に、あれですから、番組を。なんですかね、運営するために話してるだけですから。
まあそうなんですよ。これね、あの、誤解のないように一応お伝えしておきますと、全く予定調はないんですよ。ないですよね。
ないですね。
あったらこんなにひどくないですよね。あ、もっと広いかむしろ。また楽しいと思っていただけるように
番組頑張ります。
はいはい
はい、イクラムさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。最初ポッドキャストをアプリにダウンロードされずに途中まで Mac の iTunes で聞いておりました。正午過ぎに無事ダウンロードされました。連れ去られそうになったり、てんてんてん事件のその後が聞きたいです。と、ひろふわさんから9月の30日12時43分ツイートいただきました。
はい、ひろふわさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。そうなんですね。今週号ってくやさんとあれですもんね、木曜日の深夜、金曜日の0時に配信確認一緒にしたときに、私は Mac で落ちてるの確認して、あ、OK ですっていう話したら、クヨさんから即座にメッセージで、iPhone、うちの iPhone にはまだ落ちてませんっていうのを来ましたもんね。
うん。
で、またそれを見たんですけど、私は寝たんですけどね。
うん。大丈夫さん、あの、おじくり返すようでなんですけど、はい、最新回のもう一つ前の回ですね。ですから、はい、47回
はい。
47回の時もやらかしちゃったことがあったじゃないですか。
いや、それバレてないんで言わないでいいと思う。
そんなことない。だって、Facebook でほら、もう公開されてるから。でね、 何が言いたかったかっていうと、それで、はい、あの RSS 吐き出した時に、うんうん、まあ要するに、まあ、そのブログのそのページができたら、うん、自動でツイッターにもう投稿するっていうシステムを初めて試されたんです。
47回で。
そうなんですよ。うん、なのでそのことがあったので、はい、48回もそれをされるんだろうなと思って、うん、ツイッターで確認したらないし、ひょっとして流れてないのかなっていうか、だからそのちゃんと配信できてないんじゃないかなって心配になったら、あ、できてますね、大丈夫ですねって、これって思ったら、なんか多分その丸々の、まあ、結局トラウマを引きずって今回はツイッターで自動配信っていうのはきっとやめたんだろうなっていうことは納得したんですけれども、はい、それもあって確認できなかったね、余計に。
自動配信やめたっていうか、
え、手動配信だったんですか。
はい、そうです。
おー、じゃあ配信確認システムじゃないじゃない、手動配信システムですよね、うん、
そうですね、確かに
ようやく意味が分かりました。はい、納得です。でまただから連れ去られそうになったりの後が気になってるっていうのは、
ん、何で言いました、今
連れ去られそうになったり、
あ、私が
もしもし、
はい、
あの頼まれても連れ去らないと思います、誰も。
もしそういう写真を見られたんだったとしたらはっきり言っておきますよ、
うん、
演出です、番組の。はい、ひろはさんコメントありがとうございます。はい、次行きましょう、次行きましょう、
うん、納得いかないけど、まあいいや。はい、だいたいあの人が写真をくれって言うときはネタにされるときだよなと、川さんから9月の30日14時1分にツイートいただきました。
はい、川さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ネタね、
うん、
ネタにしてるんですか、川崎さんの写真を。
あのこの間料理してたのがどっかにあったよねって言って川崎さんのブログを検索したんだけど出てこなくって、まあ、でもすごい件数があるんで、それで本人に確認したんですよ。ねえねえ、この記事ってどこにあるって言って URL 教えてって言ったら、あ、ごめん、それはあのブログにしてなくって Facebook にちょろっと書いただけなんだって言うから、じゃあ写真が使いたいんだけど写真ちょうだいってお願いしたんですよ。うん、いいよって言って、何に使うのって、それは内緒って言ってたんで、ネタの内容は知らないけどネタにされること自体はご存知だった。掲載の許可はもらってるんですよ。でもどうやって使うかっていうのはわからなかったんですよ。
つまり他人の写真でネタを作ってるってことですね。
うん。発端は大道さんでしょ。肉姫が赤身のこうなんてジューシーな滴るね、あのこうお肉だったら大道さんは何かっていう話になった時に、大道さんは、まあ、パセリぐらいじゃないですかっていう話だったんですけれども、ちゃんとそれにはちゃんとその綺麗なオチがあったんですよ。でそのオチをあの配信には載せずに BSS に書いたということなんです。
川さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
最近コメントを広げることが下手になった大道です。コメントを広げると傷をえぐられるんで。次行きましょう。
どうですか？
次。
はい。
次。
はい。開封の儀とツイートいただきましたのは、ブラフォードバタシー発電所跡さんからです。9月の27日、20時24分ツイートです。
はい、プラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まずあの、ハンドルネームいじっとくと、バタシー発電所跡っていうのは、うん、あの、英国の、アップルがここに入るっていうことですね。
うん。私何度か見てる、ここ。
あ、行って。
うん。ここの場所には行ってないんですけど、うん、ここが見える線路を何往復かしてるんですよ。
うん、
また電車かよって感じなんですけど、ちょうどね、はい。少なくとも、待ってよ、1回でしょ、2回でしょ、3回でしょ、4回でしょ、4回通ってますね。
ロンドン郊外ですか、これ。
ロンドン郊外ってか、もうロンドンど真ん中ですよ。
へ
ぇ。サウスバンクって言ったらいいのかな、場所としては。
サウスバンク？南銀行。お
ありがとうございます。はい。ちょっと、地図を見ながら喋んないとうまく説明できないんですけれども。
はい。
なんだっけ、これ。赤いバンドですよね。あの、プロダクトレッドのね。はい。
38
ミリ。お買い求めに、はい。小さい方のですね。はい。お買い求めになったという、はい。写真付きで頂戴しました。
私も持ってます。はい、多分、私と会うとき、皆さんが、見るのはこの赤い方ですよね。
うん。 そう？
スーツじゃないときは赤い方ですね、このバンド。
黒いのも見かけた気が
する。黒いのは私と会うとき打ち合わせが多いんでスーツが多いじゃないですか。
でもそのときはウーロンですよね。
もちろん黒です。
え、黒の、
はい、
シリコンもお持ちでしたよね。
黒のシリコンも持ってます。
ですよね。で、黒のウーロンもお持ちです。
あ、そうですね。黒のあの布の方も持ってます。
はい。なぜか私は大道さんの持ち物をここでこうやって晒していくっていう感じです。
クエさんもまた買うんでしょ、バンド、うん、いっぱいある方が楽しいですよ、
うん、うん。でもね、私ね、なんかいまいち付け替えがうまくできなくて硬いんですよ、
うん。でもやっぱりあのエルメスが一番可愛いからエルメスがいいな、見た感じあ、私の声も聞いてない？
うん、聞いてない。
ブラさん、赤いのがブラさんには似合うと思います。名古屋でお会いしましょう、
はい。あ、そうですね、名古屋で赤いの、はい、ぜひしてきてください。
はい、
はい、では今週を締めくくっていただきますのも、はい、みどりんさんです。
はい。
私としても忘年会の方がスケジュールの調整できそうです。常連リスナーの皆さんとお会いできるのも楽しみです、と9月30日20時29分にツイートいただきました。
はい、みどりんさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
みどりんさん、忘年会のまだ参加登録されてないですよね、
うん、うん、まあまあいろいろありますから
今日の時点ではね、
うん、
いやこれみんなに言うてませんでしたけど、だんだん会費上がってきますから、
うん。そう、え、なんで？
いや、前売り券みたいな感じです。
あ、
こう早く調整してもらわないと、
うん、
だんだん会費上がりますから。
でも予定が立たないのに申し込みだけっていうのも、
いやだから今申し込めば5000円で来れますよ
でも結局来れなかったら一緒だし、
20人超えたら1万円にしますから。
で普通少なくなるんでしょ。
え、
普通は少なくなるし、なんで倍なんですか、いきなり。
いや、人気は需要と供給のバランスって聞いたことあります。
ああ、
みんなが欲しいっていうのは値段上げるっていうやつ。私の懐に出るだけのことなんで。
うん、やらしい感じ。
みどりさん、コメントありがとうございました。名古屋で本当にね、お会いできることを楽しみにしております。
はい。まあでも無理なさらずね、予定があればよろしくお願いします。
お願いします。はい。で、今日49回なんですけれども。
はいはい、
次回はいよいよ50回ですね。
はい、
はい、次のコメントはできれば50回に向けたコメントをお待ちしてますので、皆さん、
はい、
よろしくお願いします。
はい、それでは今週のコメントは以上です。コメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。タックポッドキャスト第49回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
この番組、クヨさん49回に向かいましたね、うん、
はい、
覚えてますか、2015年の11月5日に第1回目を配信してから、
はい、
約11ヶ月です。
はい、
1回目騙されて配信に、ね、参加させられたの思い出しましたか。
はい、騙されまくってましたね
今は、
まあまあ、今は騙されてはいないですけれども、まあ、約束ですしね、はい、
何その言い方、
なんで、なんて言ったらいいの、
約束だから仕方なくやってるってことですか。
そんな仕方なくは勝手に付け加えないでください。
ああ、
約束だからねって言ったもんですけど、
はい、じゃあ今約束しましょう、1000回まで行きましょう。
どんな約束ですか。
1000回
もうちょっと刻みますよね普通。
100回まではじゃ
あ。はい。
え、嫌ですか。
そうですね。はい。100回ね。100回ってもあと、うん、もう1年ってことですもんね。
そうですね。
生きてるかな。
うん、クヨさん生きてます。私は死ぬかもしれんけど。
いやー、ちょっともう明日も分かんないですからね。まあ、できるだけ長く、まあ、はい、続けようとは思いますけれど。
あ、今一番いい言葉いただきます。できるだけ長く続ける。
うん、
じゃあどっちがくたわるまでやりますか。
まあ状況が許せばね。
そういう
ポッドキャスト自体なくなってるかもしれないでしょ、
10年経ったらね
、うん、今日の話題じゃないですけれども、うん、本当もうどうなってるか分かんないですもんね、この IT 周り特にね。
そうですよ、
うん、
しかし今回が49回、はい、次回いよいよ50回ですよ。
はい、
うん、大きな節目としては7回目からねサブタイトルをつけたんですよ、
うん、
覚えてます？
はい、
サブタイトルはね、
リスナーさんのね、
はい、ブラさんの提案でいただいたんです。
はい、
はあ、でサブタイトルつけるようになったんですよね。
はい、
まあ、このサブタイトルをつけるようになったほかいろいろと、まあ、この50回までの思い出あると思います。久保さんはどんな思い出ありますか、この番組始めて。
もう先に言われちゃったけど、なんか、うん、騙されて始まったっていう、もうそれにつきますよね。
騙されてとかっていう、そういう言い方良くないと思うな。たとえ本当だったとしてもですよ。
うん。
他に思い出ないですか。
はい、じゃあそそのかされて始まっちゃった。
そそのかしたら認めます。
それは認めるんですね。
認める。騙したっていうのはちょっと私も、うん、なんですかね、心外ですけど、そそのかしたのは確かです。
うん、
そそのかすぐらいまではいいでしょ、合法でしょ。
よくわからない、そのなんか大道さんのそのなんか線引きがよくわからないんですけど、
うん、騙すって詐欺とか悪意がある行為じゃないですか。そそのかすってのはそそのかしたけど、最後の判断は久代さん自分でしたわけでしょ。
あのちょっとなんかちょっと違う感じするけどな、それ。
大人が今さら何言うとんや。断れたら断れたやないか。
なんかあの何は金融なんとかみたいな感じのセリフ出てきた、これ。
うん、まあ、金融じゃないですね。あのなんていうかね、女性を自分の部屋に呼んでおいて、
うん、
何かしようとして断られた時の決め台詞ですね。
うわ、生々しい。
大人やから断れたんやないのか。今さら何言うんや。どうでしょう。
大丈夫それ。なんとかその手をお使いになったことがあるんですね。
そういう言い方やめてもらっていいですか。
まあ、そんなにさんざんそんなの何ですか、このドラマ仕立てにしておきながらそんなこと言うんですか。
今皆さんが、うん、リスナーの皆さんが期待するようなことを演出として言ったんです。
うん、なんかいい言葉っていうか便利な言葉ですね、はい、演出って。全然話進まないけど、
私はこの回までに印象に残ってるのはね、はい、いろいろあるんですよ。いろいろあるけど、うん、本番ではなくって、
うん、
打ち合わせの時に、うん、なんか知らんけど久代さんにボロカス怒られるっていう。
本番の時じゃなくてよかったですね、
うん、そこが印象に残ってますね、
うん。うん、怒られるようなことたくさんされたんですね。
ああ、大道さん聞いてるんですかとか言われたりとかよくしましたよね。まあ、今でもしてるんですけど。
なんかね、すっごい何こうなんか最近ノート取るようになったんですよって改めてなんかこう得意げにノート取るようになったんだよねって、そうなんかこう報告された時の私の心の持ちようってばなかった。私1回目から全部ノート取って全部残してあって、あのこうある時突然大道さんがこれって何回目でしたっけとかって言われるのにもこう全て対応してきたつもりなんですけれども、なんかそれをここ最近ですよね。
いや最近は言い過ぎです。なんとですね、
いつぐらいですか。
26回からなんで、
あ、
今までの半分からは撮ってるんですよ。
おー、うん、なんか私の中ではまだつい最近のような気がしていたんですけど、ね、
はい、6世代目コア M を採用したが、はい、コア I シリーズに劣るとかちゃんと書いてますよ、26回。
はいはいはい
はい、
はいはいはいはい、
うん、
という感じでですね、うん、はい、っていうことが、まあ、その、配信に乗らない打ち合わせのおこごとっていうことですよね。
あ、はい。
話をまとめると、はい、そういうこともありますね。あんまりなんか、配信とは関係ない部分になってきましたけれど、
はい、皆さん、聞いてる皆さんからはぜひですね、はい、うん、ツイッターで、まあ、ハッシュタグタックキャストをつけて49回までの思い出、50回に向けての思い出をちょっとお聞きしたいんですよね。はい。これあの、配信日が7日に配信しますけれども、
うん、
収録は多分動画の日か11日にやるので。
これまた厳しいね、予定が。大丈夫かな。
この2、3日って集中して皆さんツイートしてくださいよ。今までの傾向でいくとですね、木曜日の深夜に配信するじゃないですか。
はい、
ほぼほぼほぼほぼ皆さん、うん、金曜日土曜日日曜日で聞いてるんですよ、
うんうんうん、
で週明けるともうみんな聞いてくれなくなって急になんですか ランキングがガコーンって iTunes で下がるっていう。
あ、なるほど、なるほど。
それを繰り返してますんで、はい、まあ、収録までできるんじゃないかなと思いますんで、
はい、うん、
いや本当に久保さん、まだ49回ですけど、もうなく50回ありがとうございます本当に。
いいえ、
クユファ人気で持ってる番組ですから。
それは言い過ぎだと思いますけど、
はい、そのクユファさんに会えるタッグポッドキャスト早めの忘年会 in 名古屋2016 11月の19日の土曜日にやりますんでね、そちらの方まだ募集してますから、はい、ぜひ来てください。
はい、
今でも後でも5000円で済みますんで。
はい、
ですよね。
はい、そうですね。
はい、ではでは、タックポッドキャスト第45回の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回50回は10月の14日の金曜日に配信する予定です。
はい、
まずは50回の思い出をツイッターでシャープタックキャストのハッシュタグをつけてお待ちしてます。
はい、
さらには iTunes へのレビュー、評価、コメントお待ちしております。では来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー、バイニャー。
世の
意味がわからない。
世のあのポッドキャスト来てる男性は、うん、女性ポッドキャスターといえばジュンさんかクイファーさんかどちらかの派閥に分かれるって。
それ誰が言ったの？
私が
勝手に。
はい、
というかなんか派閥っていうのがあるのねっていう。
ないです。
これなんかジュンさんから苦情来るじゃないですか。
来ますね。
ちょ、はい、どうぞ。勝手に
カット、
カットするの？
いや、多分おまけのコーナーで。